今日はイザヤ書の16章です。このところには悔い改めの勧めが出てきます。一節に、お前たちは子羊をこの国の支配者に送れとあるわけですけれども、おそらくイザヤはこのモアブの人たちに対して、この国の支配者、すなわち南ユダ王国の王であったこのヒゼキヤに助けを求めるようにと言ったのではないだろうかと思います。そしてこのモアブは実はこのルツが出てきたところであるわけです。ルツ記のルツはもともとはモアブ人、異邦人であったわけですけれども、しかしこのナオミを通してユダヤの地に帰ってきて、そして言うなればイエス・キリストの救いの先祖の中にいられた。このことは4節を見ると、あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れる者の隠れ家となれとあるわけですけれども、まさにルツはこのイスラエルの中に入ってきた人であったわけです。もともとモアブも前に言ったようにイスラエルからの別れであった、全然関係がないというわけではなかったわけです。ですからこのイスラエルに対しても、3節に、あなたは助言を与え、ことを決めよ、昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ、散らされたものをかくまえ、逃れてくるものを渡すなと守るようにイザヤは語ったわけです。しかし実際はそうはならなかった。その原因がどこにあったのかっていうと、6節に、我々はモアブの高ぶりを聞いた、彼は実に傲慢だ、その誇りと高ぶりと不遜さ、その自慢話は正しくない。なぜイスラエルに助けを求めなかったのか。モアブは傲慢であった。自分の力でできる、助けを求めない、そうであったわけです。7節の終わりには、キルハレセテの星ぶどうの菓子のために嘆く。星ぶどうの菓子が、言うなれば名産であったようです。そのためにはこのぶどう園ということになるわけですけれども、8節の初めに、ヘシボンの畑もシブマのブドウの木も枯れた。その原料となるブドウの木が枯れてしまう。9節の終わりには、お前の夏の果物と収穫を喜ぶ声が絶えてしまった。10節にも、喜びと楽しみは果樹園から取り去られる。なんと高ぶりの上に国の力は衰えてしまう。高ぶりは滅びに先立つということであるわけです。ですからそれは私たちにおいても同じようなことではないだろうか。私たちは決して高ぶるものではなくて、へりくだるもの、そしてまたこの神様の恵みに預かっていくものでなければならない、そのことを教え合います。12節には、モアブが高きところにもう出てとあるわけですけれども、これは誠の神様を礼拝するところではなくて、偶像礼拝の場所であるわけです。そこで身が疲れ果てるまでのことをしても、偶像を拝むということになるわけですけれども、その聖所に入って祈っても何にもならない。命のない偶像をいくら拝み、そしてまたその偶像に助けを求めても何にもならないわけです。むしろ私たちはこのことを通して誠の救い主に立ち返っていかなければいけない。そしてやがてはもうこの同じような時が必ず来るわけです。私たちが今生きているこの世っていうのは永遠に続くことはありません。やがては終わりの時が来ます。5節に、 一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行う者、それは救い主イエス・キリストの姿であり、やがては主の再臨の時が来る。そしてまたイエス・キリストご自身がこの地上において王となって全てのものを治められる時が必ず来るわけです。ですから私たちが立ち返るべきはこの世の王ではなくて、私たちの救い主イエス・キリストに立ち返っていかなければいけない。そして私たちは自らの高慢を捨て主の前にへり下っていく時に、大いなる恵み祝福に預かることができるわけです。しかし残念ながらモアブはそのようにはしなかった。14節の終わりを見ますと、モアブの栄光はそのおびただしい数の群衆とともに軽んじられ、残った者もしばらくすれば力がなくなる、ついには滅びに行ってしまうという結末になってしまったわけです。私たちはこのことから自らも本当に神様の前に謙遜に、そしてまたこのイエス様に絶えずこの救いを求める、そういうものとさせていただきたいと思います。